おとたぬ、小松和弘ころアイヌプリオルシペネルエネ。いかたいっしょろれ、いらんからって、いらんからして、チェッピシの半径コタンタ、テイマコタンタ、ランマランマ、FM ピパウシヌは、うんころは、パセノポ、イヤイライケレ、カニアナ、ビラトリ調律、新古小学校、エサパネクル、小松和弘くね。言わんけの、あんや、次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話の時間です。お久しぶりです。毎月、遠くの町、近くの町でいつも、FM ピファーシをお聞きいただき、ありがとうございます。私は、新古小学校の校長をしております、小松です。よろしくお願いします。皆さん、お元気でいらっしゃいましたか？すっかり秋になりましたね。今日私、朝ですね、ここに、二舞台に来る途中ですね、青大将に、出会いましてですね、昔サマニのアイヌの、おじちゃんおばちゃんたちがですね、先生朝、出かけるときに、蛇に会うと、いいことがあるんだよ、と言ってたのを思い出しました。今日はですね、スタジオに来てる皆さん、それからこの放送を聞いている皆さん、何かいいことがあるかもしれませんよ。はい。今日ニュースでですね、FM ピュア市でおなじみの金光校長先生の二豚に小学校の方にですね、図書寄贈の話がありましたと、ありました。実はですね、私の学校ももらったんですね。本当に、ハーパパハーパパですね、本当に。さて、いつもこのコーナーの話はですね、硬い話が多いのかなと思いますので、今日は趣向を変えて柔らかくいこうと思います。今日はですね、アイヌの漫画の話です。アイヌの人が出てくる漫画というと、皆さん、どんな本を思い浮かべるでしょうか。私もそんなに詳しくはありませんけども、私が思い浮かべるのはですね、手塚治虫さんのシュマリ、石坂圭さんの春頃、野田悟さんのゴールデンカメラ、そして、それ成田秀俊さんのアコロコタン、小学生向けに、学習漫画人物館地理行方と会えるという伝記の漫画もありますね。まず、手塚治虫さんのシュマリという本ですけども、小学館文庫から、1976年に、出版されています。手塚治虫さんというと、知る人ぞ知る偉大な漫画家の一人ですよね。主人公はですね、自称、シュマリという、徳川幕府の直参、元、江戸幕府のですね、直参の旗本です。北海道の明治時代初めにですね、いなくなった妻を追って北海道にやってきてですね、五稜郭の軍用金の話とか、炭鉱での話などいろいろなストーリーが展開されます。その中で、亡くなったアイヌの女性の男の子ポンションという子をですね、引き取って育てる話もあります。最後にこのポンションはですね、札幌農学校を出て、シュマリの牧場を引き継ぎ、大牧場主に、なります。手塚さんは、アイヌを題材にもっと深く掘り下げて、描きたかったようですが、深く理解して、描くのは、難しかったようですね。シュマリはアイヌ語で狐のことです。 キツネをですね、チロンヌップとかですね、ケマコシネカムイとかパウセカムイとか、いろんな言い方がされています。シュマリ、スマリはですね、北の方の言い方なんでしょうかね。それから、ポンション、あるいはポイソンはですね、アイヌ語で、小さい古ぐそ、うんこの塊のことですね。昔、小さな子にですね、病魔が近づかないように、汚い名前をつけて、読んでいたそうです。アイヌの家庭では、ある程度大きくなると、その子の性格に合った名前をつけられたものですが、この漫画では大人になってもポンションのままでした。二つ目は、石坂圭さんの春頃です。潮出版社から1992年に出版されています。最近、岩波現代文庫で復刊されているようですね。石坂圭さんは、手塚治虫さんのアシスタントとしてですね、ブラックジャックの作画をやっていたことが、ある方だそうです。この春頃は、本田勝一さん、が書いたアイヌ民族、朝日新聞社から出てるものをですね、漫画化したものだそうです。早野茂さんが監修をしています。主人公は、ハルコロという愛の女性です。ハルコロというヒロインを通してですね、昔の愛の社会が描かれています。このハルコロもですね、小さい頃はオペレと呼ばれていました。まあ、オペレは愛の語で、その尻割れているという意味で、昔は、幼児から20歳ぐらいまでの女性を親しみ持って、このように読んでいたようです。それから春頃はですね、アイヌ語で食べ物を持つという意味で、食べ物に困らないようにという願いが感じられる名前ですね。三つ目はですね、野田悟さんのゴールデンカムイです。週刊誌、週刊ヤングジャンプに2014年から連載、始まっています。アイヌの漫画では今一番有名かもしれません。明治末期の北海道樺太を舞台にした近海をめぐるサバイバルバトルの物語です。日露戦争の元陸軍兵の杉本佐一というヒーロー、それから、ヒグマに襲われた最中を助けたアイヌの少女アシリパというヒロインが主人公です。この漫画ですね、アイヌ文化や言語を実によく喋って書かれているなと感心します。クロート受けする漫画で、私は細かなところを見て楽しんでいます。アシリパはアイヌ語で、新しい年を意味します。未来という意味も、あるようで、アイヌの社会にはですね、性別役割分業がありましたが、アシリパは、狩りなどもする女の子で、それに、とらわれない生き方をする、ね、女の子というイメージで描かれています。学校の図書館にもあるんですけども、暴力、殺人のシーンなどがリアルに描かれていて、小学生が読むには大丈夫かなと感じるところがあります。でも、高学年の子供たちは結構読んでいます。それから四つ目はですね、私の知人の成田秀俊さんのアコロコタン、双葉社から2019年に出版されました。成田さんは昔、 アイヌの関係のですね、4コマ漫画を描いていて、なかなか笑いがあってですね、個人的にはとっても好きだったんですね。まあ、もう20年以上前ですから、商業ベースに乗るのはちょっと難しかったのかもしれませんが、本業は漫画家ですが、副業でですね、確か慶応大学の慶応義塾式高等学校で、アイヌ語の先生をしてらっしゃると思います。短編ものが19話で、まあ、特に主人公はいます。昔のアイヌの家族の生活を描いたお話が中心で、狩りや出産、結婚、葬儀、遊びとかですね、当時の生活の様子がよくわかります。短編の終わりには必ず解説があり、とても勉強になります。高校で、アイヌ語を教えていらっしゃるだけで、とってもわかりやすくまとめられています。現代のアイヌの若者のストーリーも載っていて、いじめや差別の問題をさらりと扱っていて、これもまたいいなと思っています。アイヌの子供たちがたくさん出てくるので、小学生の子供たちにも感情移入しやすくて、読みやすそうな感じがします。アイヌ語の会話も入っていて、笑いもあり、楽しみながら読むことができます。これなら学校確かにあってもいいなぁと思っています。ただですね、漢字にルビが振られていたらもっといいのになぁと私は思っています。私のおすすめの一冊です。それから、学習漫画、人物館、地理ゆけと愛という本です。小学館からこれ2017年に出版されています。まあ、アイヌの少女、地理ゆけさんと、アイヌ語研究者、金田一京介先生の運命的な出会いと、その一生をかけた、アイヌ語交渉文献を記録する大事業に取り掛かり、アイヌ信用集を残した話を、小学生に分かりやすく書いた本です。シルカニペランラン、コンカニペランランっていう、神湯からが有名です。今、岩波文庫で、これ読むことができます。岩波文庫に収録されているアイヌ語交渉文献名作が3冊ありまして、まあ、その一つがこの、チビユケイさんのアイヌ信用集。それからその弟のチビマシオさんの、書いたアイヌ民短集。そして、私の住む新古小学校の鍋沢ワカルパさん、タウクノさんの、アイヌ英雄女子ユーカラです。ということで、最後に、新古の自慢話になってしまったところで、お後がよろしいようで。タントアナクパクノカイクイエパセノポイアイラケレシネチシカマレノカンナスイエフェムピパイウシヌアエンコレヤナニン。今日のお話はここまでです。来月もまたエフェムピパイウシを聞いてくださいね。